今週の水戸黄門様は、先週に引き続き衆議院議員船田はじめ先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、そして元東京 MX テレビ社長の中川健三先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は船田さんに怒られるぐらい真面目路線すぎて、
真面目すぎてね。
そうそう、船田さんもうちょっと
砕けましょう
という意見なん
で、
ただね、今のね、日本でね、本当にこれから起こってくる問題っていうのはね、
はい、
いろいろありますけれどもね、僕はね、はい、その水の処理の問題っていうのはね、
はい、
一番我々が理解せないかんのは、
はい、
どれだけ日本の政府が、まあ、中国韓国に対して政治的なきっちりしたミッションとして対応できるかっていうことを思うんですよ。
うんうん、
皆さん、その辺はどうなんですか。やっぱり海外に対して、うん、
はい、
彼ら当然当たり前のように風評被害も含めて、
はい、
やっぱ攻めてくるわけですから、
うん、
その時に日本政府としてはですね、
はい、
果たしていやこれ安心なんですよって、それだけで政治的に処理ができるのかっていうね、
なかなか難しいですね。ただまた中国はこの問題を外交カードに使いたいんですよね。だからなかなかね、我々真面目にきちんと説明をしてもですね、
うん、
聞く耳を持たない。
うん、
だからこの問題は少し尾を引くと思います。うん、ただ中国の原発もございますね。中国の原発から出る、処理水というか川海に流しますけれども、
うん、
その放射能の含有量よりも今回の処理水の方が少ない。
そうなんですね、
実は、
うん、
だからそういう事実、科学的にそういう事実なんですけれども、
うん、
それを言ってもせ
ん
ないことかなと。
いや、反対に言えば言うほど、中国は国内的な問題もあるんで、はるかに違う論調で高圧的に来ますよね。
その時に次元の違う話が移っていくわけです。
ただその風評被害を当たり前のような論評で攻めてくる国に対して、果たして日本は、要はね、僕はね、中国とのね、本当のパイプラインやもん。
うん、
今その中国とそういう話ができるね。
少ないですね、
うん。
政治家にも非常に少なくなりました。
うん、例えば昔野中先生が漁民が押し寄せてきたと。
はい、
その時に野中先生は李瑞環、うん、まあ中国の田中角栄みたいな、
ああ、そう
ですね、李瑞環さんに直接言
う
て、
うん、
でちょっと収まったんです、ね、はい、それはまあ直接だった話、野中先生から聞いてたからね、はい、でその船田さんもご存知のように、その野中先生の人脈のもというのは木村一三さん
ですね。そうですね、はい、
面白いのはね、
はい、
木村一三さんを野中先生がこう、あ、この人とと思ったでしょ、
はい、
実はその前にね、船田さんは、
はい、
木村先生に会ってるんですよね。
会ってます、
はい、そうですね、うん、
いや僕紹介して、はい、何かって言ったら、田川さんな、船田さんに会わせてくれるんです。なんでって言ったら、当時の中国大使阿南、
阿南さん、はい、
阿南さんが船田さんのことを心配してると、
うん、
いろんな問題で、
あ、そうか、そうか、
それで俺が高橋さん、船田さんに話したいから、
はい、思い出しました、はい、でもあまり思い出したくない話ですけれども
そっからやから、はるかに実は船田さんの方が古いね、はい、
お、そうですね、
うん、
はい、
そういう面ではね、船田さんいい人やから、あの時に本当にもっと突っ込んでいってたら、
はい、
船田さん今頃中国通なって。
お突っ込んでってたら、
うん、
まあちょっとね、いろいろございまして遠慮したところございますが
そう、
ただ本当にね、中国とのホットラインも含めてですね、本当に細くなってま す,
ないです、
ね、これは怖いですね。
怖いですね、
うん、
何かあった時にそれを修復する手立てがないというのは非常に恐ろしいですね。
僕はね、
そこをね、私日本 EU 議員連盟の会長やってるんですが、
はいはい、
で7月にあの観光なしでした、
はい、
観光なしで強調されて
あの、あの2泊4日で、
はい、
あの EU のとの皆さんとの会議に出ましたら、
はい
はい、彼らはやっぱり中国に対してはあのデカップリングじゃなくつまり引き離しじゃなくて、
はいはいはい、
でリスキングだと。
なるほど。
リスクを減らす、
はいはいはい、かります。
でリスキングでお付き合いをするんだという信念があってね、
うん、
これはあの偉いなと思いましたよ、
うん、
やっぱり言うべきことは言って、そして危険があればそれは回避をする。しかしやっぱり根っこは仲良くしなきゃいかん、
うん、
そういう態度が EU にはあるんですね、
うん、
でちょっとフランスのあの今の、はいはいはい、大統領がちょっと物を言いすぎて、
はいはいはい、
でちょっと品種買ったんですけれど、
はいはいはい、
でもあのぐらいの気持ちは EU の、うん、そのトップの皆さんは持ってるんですね。
うん、
だからそこはやっぱり知恵というのか、やっぱり日本は中国と近すぎちゃって、
うん、
かえってそれができないのかもしれないですけれど、うん、でも何かある時にはこのルートがあるっていうね、
うん、
その安心感をやっぱり私たち持ちたいですね。
そうですね、あのこれね、私心配するのはね、先生これ農業の方に行かないんですか、これが。
あの今の処理水っていう切り口で考えますとね、
うん、
これは海の問題っていうことですけども、
うんうん、
あのそもそもあの大震災があった後、
うん、
あのいろんな国がですね、あの日本の農産物含めてとにかく日本の産品をあのシャットアウトしたと、まあ、そういうでそれはだんだんあの減ってきて、あのこの間 EU はあのそういう農産物含めた規制を撤廃したというそういう流れがありますから、
うんうん、
トータルとしてなんかあのいろんな影響が出た時に水産物だけじゃなくて農産物にもあのいろんな影響を及ぶっていうことはあり得るんですけども、ただ処理水について言えばやっぱりまず海の問題というふうに考えていいと思うんですね。それからもう一つはですね、あの今高橋さんと船先生お話しされた中で、まあ、中国との関係、これは一つの大きな外交問題になってますし、これをどういうふうにやっていくかっていうのは一つのポイントなんですが、あの私はやはりまず国内ですね、その風評被害っていうのはあの水産物、まあ、場合によっては農産物にというになったとしても、結局まず国内の市場が第一なんですよ、
うん、
あの農産物輸出であの最近1兆円越して非常に伸びてますけれども、はいはいはい、そうは言ってもまず国内できちんとあの評価されて風評被害のようなものが及ばれにするというのがまず第一ですから、
うん、
そういう意味でいきますとね、あの第一はやっぱり国内の消費者、日本の国民に対して十分そのいろんな科学的な根拠だとかそういうものをまず理解してもらうと、これはまず徹底してやってもらう、うん、それからもう一つはですね、例えば中国とか他の国との関係にしても、日本は国内でその心配している人が結構多いじゃないかっていうふうに言われちゃうと、
うんうん、
これやっぱり弱いんですよ。だから、うん、日本の人たちも皆さんが理解してますよという前提で、
うんうん、
その外交交渉もやっていくという、
うんうん、やっぱり
そういうシチュエーションを作るべきじゃないかと思ってますからね、
うんうんうんうん、
その辺は船田さんはその政府のその部分の議員ですから、
はい、
その辺は今の意見に対してどういうふうな、
あのやっぱり風評被害、当然これは避けられないことでありますが、やっぱり国内での農産物の流通とか、
うん、
あるいは消費ということにできる限り影響を与えないように、まずは日本国民の皆さんに訴えかける、うん、理解をしてもらう、これやっぱり一番大事だと私もそう思います、うん、でその上でじゃあ諸外国との関係、特に中国や近隣諸国との関係、韓国も含めてですが、そこはやっぱり外交を通じて、まあ、言い続けるというのか、説明はもうやり続けるしかないと私は思ってますね、だからそれができるかできないかを今後政府としてどこまでやれるかなということだと思います、うんうんはい、
ただその担当の例えば交渉にしたって、その基本的な窓口っていうんですかね、はい、今回みたいな、
はい、
そういうのはちゃんと設置されてるわけですか、対策なんとか
みたいな、それぞれの役所なり、
うん、
またそれが集まった対策会議がございますので、
うん、
そこはきちんとやっているはずでございます、
うん
はい、
どうなんですかこれ、あの責任者としてですね、
はい、
分散型じゃなしに集中型の部分で、
うんうん、
そのこの問題に対しては 明確な対策委員会をで作って、そ省庁を全部またいだ形で、僕は作るべきは思うんですけどね、
完全にまたぐというのはまだできてないと思いますね、そこはもうちょっとあの権力というか、集中させた方がいいと思ってます、窓口を一本に絞ってと思いますね、
関係閣僚会議という形では連携してます、
あるんですがね、
それじゃ僕はね、ダメ思いますね、やっぱりまともに中国とその交渉できる、やっぱり そこでやっぱりちゃんとした司令官がやっぱりいると思いますね、
交渉事になりますとね、外交交渉ってのはこれなかなか難しくて、お互いの立場もあるからできるだけ表に出さないっていうのが原則な、当然ですけどね、でそれでここにいろいろなプロセスを踏んで解決に持っていくという、そうすると一般の国民の立場からするとなかなか見えないんですよ、なんか問題がありますねと、あとはその結論っていうのが一般的なんですが、ただ今回のようなやっぱり国民のそのいろんな食生活とかですね、あるいは漁業者の制御に関わるようなこういった話で、しかもそれをこの一般的に国民消費者の皆さんが含めてどう理解するかっていうのが非常に大きなポイント、見たら案件の時はですね、お互いにこういうやり取りをしてるんですよと、でちょっと向こうの犬は理不尽ですねとか、これはそのここが本質じゃなくてむしろ別の要するに問題があるからそれを材料にしてこちらを攻めてるんですよとか、そういうのをむしろもっと分かりやすく説明していった方が、まあその国民的理解も進むのかな、こういう案件はですよ、なかなか そんな簡単にオープンにできない問題っていっぱいあるんですけども、ことの問題はちょっとそういうところも工夫してもらった方がいいじゃないかなっていうような感じはしてますけどね、
先生
ね僕思うのはね、ルートも減ってきてる、細ってる中国に対して、でなおかつですね、その明確なそれこそ裏裏の話、例えばねアメリカってすごいのはですね、これから環境やっていうことをビジネスも含めて大前提で、環境ビジネスっていうのはこれから絶対金になるし国家を動かすぐらいの力やと、そうしたらもうケリーっていう環境特使を中国に入れとるわけですよ、で中国側も環境特使を作ってその2人で交渉させてるわけですよね、で日本っていうのはその辺がやっぱりものすごい下手やと思うんですよ、このアメリカのですね、交渉術というか、もちろん裏にある軍事力も含めた、それこそ彼らの論理っていうのはマイトイズライトですから、力は正義やって思ってる国民ですから、と日本はね、船田さんなんでそれできないんですか、やっぱり戦争で負けたいうことですか、
いやもっと昔の民族性みたいなものがあって、やっぱり日本は農耕民族だから、毎年毎年収穫があって、ルーティンがあって、でまあ少しずつね、変えていくと、
なるほど
やっぱりアメリカ、どっちかっていうと昔は狩猟民族ですから、奪い取るとか、あるいはもうここ一発でやっちゃうというね、そういう部分があるのはやっぱり仕方ないのかなと思いますが、ただかといってじゃあそれぞれ自分のものがいいと思っているだけではいけないんで、アメリカのやり方も勉強して、少しは日本も少しハッタリでね、外交をやるという必要もあると思います。
そうですね、その前にね、冷静にね、中国と話せる政治家がねいるのかと、習近平さんと話せるのいるのかと、誰もいないですよ、
船田先生頑張っていただかない
と、いや私なんかまだまだダメですよ、
いやそれ我々はそれはもちろん頑張ってほしいよ、
ね、
それと船田さんの性格のバランスから考えたら、
はい、
中国をグワッというのは、
はい、
中国とね交渉したことないからそんなこと言って中国な中僕はねいつもね中国の仲良い友達とかいるわけ、知り合い、喋れば喋るほどね偉いと思います、本当に偉い人いっぱいいる、新規さんっていう人なんかねものすごい偉い、
そうですの、
日本の歴史も用意してるしね、でね中国日本のねいろんなことまで あのね、面白いのは江戸時代のね、この采配ってありますやん。
采配、
采配って戦争にこう、行け言うて振ってるやつ、そっから来てるもんね、あの采配を振るんだ ね、
はい、あ、そうなんですね。
あのね、采配をね、あげたことあんね、古いの、
はい、
そうしたらね、すっごく詳しかった、
中国の方の方が、
日本人より詳しかった、素晴らしいものをいただいて、珍しいものをいただいて言うてね、新規さんって、偉い人やな思ったことあるけどね。そう、やっぱり中国の人ってね、あのね、日本人から見たしたたかやけれどもね、僕ね、したたかの定義ね、あの人ら、中国の人喋ってたら、あの人らはね、生きるために生きてきはったんですよ、
あ、なるほど。
そらもう国取られて途端の苦しみの中でね、そら清王朝の時代にですね、日本は攻めていった、攻めていって、日本は日清戦争で何したか言ったら、ものすごい賠償金取るわけでしょ、それと戦後中国は賠償金請求しませんでしたもんね、
あ、そうなんですね。
だから日清戦争で日本はおい言うて賠償金いっぱい取るわけです、
台湾も取ったでしょ。
そうです、そうです、
台湾も、
あ、そうです、
ところがね、考えたらね、木村一蔵さんっていう先生にね、周恩来さんと交渉した時に、周恩来さんこう言ったんですね、日清戦争で賠償金取られたと、実は一番困ったのは国民やと、そのせいで国民がもう途端の苦しみを味わったと、今度の戦争でも結局中国が賠償請求したら苦しむのは日本やろと、国民やろって、賠償請求しなかったわけでしょ、これは毛沢東さんと周恩来さんの決定でしないと、これはね、船田さん、すごい見識は思いません、そういう面では。
あの、やっぱり日本の文化の多くは中国から来ております。
そうですね、
つまり中国の方が歴史も長いですし、奥も深いわけですね。で、そういう方々と交渉するのはよほど知識がないと、文化的にも、もちろん経済的にも、そういったもので覚悟を持って接触しないと、我々じゃもう太刀打ちできない、そう思いますよね、私は。
理事長ね、今日船田先生見えるって言うんでね、先週2世の政治家じゃなくて3世だとおっしゃったん
ですよ、はいはい、
実はね、その本が出てきたんです、先生にあげようと思う。
何ですか、それは。
これね、私の父親の本箱見たらね、こういう本がありましてね、その船田中先生のこの論文、この本ね、進呈しますんで。
ありがとうございます。
髪の色が茶色になって
もうこれ捨てようかと思って
キング文庫、
キング
名詞緩和集、緩は感じるの緩
で、船田先生のね、そのおじいさん船田中先生の三兄弟ってみんな秀才なんですよね、あの、あれ一番下が藤枝仙助さん、
はい、そうです。で、
真ん中が
船田教授、
教授、
はい、
みんな東大の法学部出て役人になって、みんな大臣になってるんです。
そうなんです、
ね、だからあのね、世の中なんとか三兄弟言うけど、船田三兄弟ほどすごいのはないんです、
本当ですね、
ま、孫はだいぶ落ちぶれてます
そうだ、これね、自分でね、明るく言える船田さんのね素晴らしさ、
いやいや、
大したもんですよ、
いや、もうあのずっとそういう気持ちで生きてきましたから。
ただ僕はね、長い付き合いしててね、おごらない、高ぶらない、やっぱりね、親御さんの育て方がね、すごくね、お母さんの育て方がものすごくやっぱりお上手やと思いますね。
厳しかったんですか、お母様は。
いや、厳しいというよりも、まあ、むしろ優しかったですね。
そうですね、
やっぱり立場をわきまえなさいっていう、
ね、それはずっとありましたね。
ね、それがやっぱり一番母親の大事な教育なんでしょうね。それがなくなりましたね、日本の。
ああ、かもしれませんね。
わきまえるっていう。
そうですね、はい、
それは本当に怖いこと、それが実は教育の中にも入り込んじゃったんですけど、僕はね、基本的にね、船田家っていうのはね、やっぱりバックボーンがね、やっぱり教育なんですよ、作新やから。
はい、そうでしょうね、
だから その部分を考えて船田さんっていう政治家を見たらものすごくわかる、
うん、
だからあの変なはみ出し方しない。しかし、
はい、
自分がこれが正しいっていう正論においては、
はい、
周りが何言おうがちゃんとそこで、うん、僕ね政治ってね一番大事なのはね、信念は思うんですよ、
うん、そうですよね、うん、やっぱりね、
信念っていうのはね、やっぱりその人の全てを物語る行為ですから、
うん、
そういう面では僕ね、なんか船田さん来たらいつも褒めてるように、
いやいやいや、
あれやけど本当にそう思う。
いやいやいや、
というのはね、進藤さんね、
はい、
船田さん見ててね、うん、嫌いになります？
いや、ならないでしょ。
そうでしょ、
もう、ほんで、いや、なったら飽きませんやん、レギュラーやから
そういう、
そういや、なるほど
そうそう、あのギャラも払ってない
あ、ボランティアで来て
ございますから
ただ、僕はね、その基本的に言うたら、その今我々が発信すべきことっていうのはね、うん、あの船田さんのね一言欄みたいなのあるんですよ、
うん、
あれをねずっと追っかけて読んでたらね、うん、なるほどと思うこといっぱいあります、
はいはい、
ただ船田さん、あれね、表に出し方難しいですね。もっと船田語録としてあの発言を、うん、万博の問題でもね、
うん、なかなかね難しいですね。
ええー、こといっぱい言うてある、読んだでしょ。
読んでます。
逆に
毎週いただいてます。
そう、週刊誌に載ってた、うん、あの奥さんのあれは僕は読まんようにしたけど、
ね、あれは読まなくて結構です読まなくて結構です
あれはなんか金高長官が送ってくれたんですよ。
あ、そうだね、
船さんの A 記事載ってますよ。
A 記事って
ほんで触り読んでやめたんですけど、
はい、ほんなちょっとは読んだんです
ね。あれは私のが書いたんじゃなくて。
あ、そうですの。
田崎史郎が書いた。
あ、そうですね。
はい、
そうそう、田崎さんいうのは
、はい、
今西さんと仲良い。
そうです
ね。後藤さんも仲
良い。そうでしょうね。
みんなあの辺仲良
い。あの方も古いっていうか長いですもんね。うん、
長いですね。
そう、そういう面では。あのちょうど時間が来ました
んで、はい、いいところで、
はい、この辺で、
はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
進藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
小林芳生と
中川健三でした。